レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、季節も進んでまいりまして、紅葉とD さん紅葉とか見に行かれますか？
紅葉あえて見に行くことはないかな。
あえて見に行くことはない。
車で走っててね、
あ、
どこやったかな、
はい、
嫁ヶ淵って三段あるじゃないですか。
ありますね。
県道から、
はい、
上がっていったらイオンになるんかな。
あ、
ウッディイオンになるんかな。
そうですね、
はい、あっこう下からこう上がっていく時の西日の当たる紅葉、
はい、
あれが綺麗なって思ったことは何回か
ある。ああ、そうなんですね。
毎年何回かそのパターンがあって綺麗なって
夕焼け、まあ西日、
うん、西日が当たった時の紅葉、
まあそのまあ、何か通るついでに見る紅葉、
うん、
わざわざ見に行くっていうのは、
うん、
されない。
あんまりしないかな。
あんまりしない、うん、葉っぱの赤みよりはお肉の赤みの方が、
いや、まあ、それもそんな深くも考えてないんだけど別にあえてそれを見たからどないやねみたいな
季節を感じながら、
うん、でもまあ機会があったりするとね、行ったら行った気になる人なんやけど、
あ、そう
なん、行く前もあのなんか基本的には、あのじっとお家に降りたい
わ。あ、そうなんですね、うん、ちょっとめんどくさいなみたいな。
めんどくさいこともないん
や、ね、ああ、そうでもない、うん、そうなんですね、まあ、機会があったら、
はい、
あのサンダなんか本当短くてもう冬ですねこれはね。
冬やね、
こんな寒さは、うん、
あのコールドシャワーもちょっとね、
はい、
考え物になって、
あ、そろそろ
いつも通りパーってやって、
で
やっぱり耐えれる体になってるんですよこのもう1年近くもなってくるとね、
はい、
あのこうシールド的なものがあって
体に
水を浴びてるっていう気がしないんが、サンダーを舐めてたらいかんなと思うのは出てきたん氷水やって。
氷水ですね冷たいですから
冷たい冷たい、これさすがに良くないやろなと思って。
何か悟り開けそうな、
うん、
修行してるような感じですかね。
あの滝とか打たれてやってはんのもこんな感じなんやろなって
そういう気分にさすがにちょっとも厳しくなってきたかなと。
だけどあの
まだ行きますか。
うん、せっかくここまで続けてきてんのに、はい、なんかほちょっとだけひねるとか
ちょっとだけひねる、もうぐいっとひねったら温かいお湯が出てきますけど、
う
ん、
そうね、
そこまではまだ行かない。
そこまで行く。
そうですか。まあちょっとあの無理なさらずに、
はい、
で今回ですねメッセージが2通届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まず1通目ですけれども、も三田市三輪にお住まいのハニーネーム春ママさんですね、うんうん、
ありがとうございます。
カレーの質問を取り上げてもらってありがとうございました。娘も喜んでいました、はいはいはい、以前あご紹介した方ですね、
うん、
実はこの前あった農業祭りで初めてセリーチを見学しました。
おー、いらしてたんや
ね。セリーチ、はい、
うんうん、
大きな牛に娘もびっくりしていましたが、いい牛の条件とかあるのでしょうかということです
けど。いい牛の条件
ざっくりと言いましたけど、
ざっくりだけどその僕見ても分からへんのよ。
え、そうなんですか。
うん、
ええ、
ほんで肉になったとて、
はい、
例えば格付けとかね、
はい、
等級とかってあるじゃないですか、
はい、
あれイコール味じゃないんで、
ええ、
あんまりその重視してないっていうか、
ああ、
まあ、これは値段が高いんだろうなっていうぐらいのことで、
ええ、
そんなに細かく等級を見て、
うん、
匠の目で見てとか、うん、そんな大層なもんじゃなくて、
はい、
これ食べたいなって思えるようなものをやっぱり選ぶようにしてます。
じゃあ、いくつかポイントがあるわけですか、見るポイントっていうのは。
やっぱその食べた記憶。
記憶を。
だから今度、ほな、牛を食べたことないですから、
はい、
牛肉は食べたことあるけど、牛食べたことないから、はい、ただ、こういう感じの、牛はいいんだろうなっていうのは、はい、やはり、その、毛並みとかね。
毛並み。
これはこう、一般の人でもわかるじゃないですか。
はい、
例えば、子供をね、幼稚園の子とか、
はい、
穴見てたら、髪の毛ツヤじゃないですか。
もう
天使の輪みたいな、
はい。ピカピカしてますね。
ああいうイメージです。だから、牛見ても、
はい、
なんかこれ、パサついてるよな、と。なんかこう、潤ってるような。そういうのがやっぱり、パッと見で見える、そういうものがやっぱり、普通に 重要なんじゃないかなっていうのは、やっぱり健康でないと、
あ、まずは
健康、ね、毛艶なんかその、はい、よくならへんし、もう一つやねんって言うたら、やっぱりもう一つな表情であったりなってくる。あ、その見る人が見たらね、当然これはロースになった時にすごくいいぞって言うたら、はい、ロースって背中ですよ、
はい、
セロースっていうから、だからそこがこうピーンとまっすぐ入って、
あ、
で油のつきも良くて、はい、って言うねんけど、おおむねよくね、はい、その目利きっていうかな、その人が言うのはやっぱり血統を見とってんわね。
あ、血統ですか、
うん、これはおそらくこれこの血統でこの体やと、
はい、
おそらくお肉になった時にはええやつが出るよねっていうような、そういう見方してあるよね。
なるほど。
あれ牛の僕ら見ても分かんない。
そうな
の。でもうそのよく質問をね、言われるんだけど、
はいはい、
生産者見て買うわみたいな。
ああ、育てる方の、
うん、はい、だから重要になってくるのはね、どういうものを食べてどういうものを飲んで、誰がどんな気持ちで育てましたかって、
はい、
これがもう、牛はもの言わないんですけど、僕肉語が分かるタイプじゃないですか。肉語が、はい、
肉に聞けとね、
肉の、そうそう、肉、ね、肉の通訳者なんで、
はい、
言わせてもらうと、お肉は語るんです。
へ
え、ああ、いい育ちをしてきたんだね。
そうなんですね。うん、
あ、かわいそうに、ただこう、おっきされただけなんやねっていうのは、お肉から伝わります。
ね、
うん、
へえ。
それは、一般の消費者の方々もそうであって、やっぱり召し上がった時に、
うん、
美味しいって。
うん、
って言うてんねんけど、これ肉が美味しいんか、
うん、
調理
方法
が、タレが美味しいんかって、そういうような感じで、うん。だから、そこら辺が、もうこう、うん、うまいことなっとんやけどね。
でもまあ、血統、まあ、育てる方、環境にも寄ってくるわけですね。
うんうんうん、
血統で見るのは、母方、父方、どっちなんですかね。
父方というか、配合やね。基本的に例えばですよ、神戸ビーフとか三田牛、ね、美水牛の、その、今の美水牛の本流の、うん、血統って、田島なんですよ、ね。
はい、
まあ、田島牛って基本的には近親交配なんですよ。その、もう言うたら親戚一同でもう固めてますみたいな。はい、だから、血がより濃くなってる。
はい、
だからあんまり体も大きくならないみたいなとこら辺があったりするんやけど、やはり血統、その配合、全体配合やね。
もう両親、その上もやっぱり見ていくんですか。
上っていうかもう先祖見てるよ。
先祖。
田島なんてもう先祖でしょ。
先祖なんですね。そのレベルなんですね。
もう、だからそれ系統。それ系統の血を引いてるものって、だから、どっかに、その、優秀な、
はい、
血が内包されてるっていうものを重宝するんじゃないかな。
そうなんですね。じゃあ何系とかあるわけですか、田島牛。
そうこれは何々系やなって。
じゃあそのあたりを見ながら、当日会場で生の牛さん見て、
そう、
まあ毛づやとか。
僕はそんなにいちいち覚えてませんけどね。
あ、でもあれでしょ、セリーチって高く買いますっていうのを順番にこう
競っていくのね、うん、
で自分の思ってるよりも高くなって、でもこの牛は欲しいってなると、やっぱりこうどんどん張り込んでいくわけですよね、金額も、
うん、いうふうに見える形にはなってますけどね、うん、なってますけど、大体どれを買おうかっていうのはもう決まってることなんで、多分これは絶対に是が非でもあの人が買って帰るやろうなっていうやつ置いたくって、もし自分に落ちたらどうしようってなったら、
なるほど。ちょっとドキドキしますね。
そう結構疲れますよ。競り終わったら、ちょっと何もしたないもん。
そうなんですね、うんうん。神経使うんですね。
使うね。
今回競り市、600万ちょっとでしたっけ。
何がしかやったね。
すごい額だなと思いましたけど。
すごかったね。
ねえ。いや、今年もたくさんの方ね、
本当忘れて。ありがとうございました。
楽しんでもらって、また来年もあると思います。
牛の話、まあそんな感じです。だから、牛より育ち。
そうですね。牛より育ちということです。
要は、もうどんな育て方をしてもらってきたか。
そうなんですね。会場で牛さんはこうじっと立ってるんですか、こうなんか動いたりとか。
まあ、今回は暴れ牛はいませんでしたけど、
はい、
僕一回足踏まれたことあるから、
ね、
一番前の方で、
はい、
僕、この間も一番後ろで、
後ろで
座るんだけど、
ね、
もっと前、 来いよとか言って言われるんだけど、はい、いやここでいいですって言って一回昔一番前に座っとって、はい、牛に足踏まれたことある。
おお、怪我なかったですか。
怪我ないよかったね。
おお、うん、そうなんですね。それ以来も後ろに座るように。
そうそう、危ない危ない。
あ、危ない。そうですか。まあ、今回もね、盛り上がった農業祭りということでした。うんうん。まあ、これを機会にまたね春ママさんメッセージお待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。そしてもう一通メッセージいただいております。この方は高砂市、新井町にお住まいの井田さんですね。ありがとうございます。
これ以前も、ね、
以前、はい、
あの
ソーセージのメッセージを送ってもらった
と
ということですね。
う
ん。また質問があり、こちらに送らせてもらいました。
ありがとうございます。
おでんに牛すじを入れるんですが、うん、なかなか思っているような柔らかさになりません。
うんうん。
下茹で以外に工夫する方法があるのでしょうか、ということですけど、
うんうんう
ん
う
ん、おでんいいですね。
おでんいいですね。
はい、牛すじ入れますね。
温まります。
そう、美味しいですけども。
まずね、牛すじが、はい、どこのものかっていうので大きく変わってね、
はい、
結構海外の、
はい、
その牛肉の筋って、
ええ、
煮ても炊いても案外そのこっち側の和牛とかね、はい、国産牛みたいなトロントロにはならん
の、ええ、あ、そうなんですか。
結構なんかもうそれらしきもん、
はい、
みたいな感じでもうある程度噛んだらもう飲み込んどいてね
お
はい、そうトロントロにならないんですよ。メンブレンって言ってね、はい、ハラミの皮になるんですけど、あれ和牛のメンブレンやとね、
はい、
もうこんな美味しい筋あるんかいうぐらいトロントロに炊けるんですよ。皮、はい、真っ白毛の皮ですよ。けどこれ輸入のもいけるんちゃうんとか思ってやると、はい、あかんなこう試してみた結果ね、これ、はい、たまたま僕が試したんがそうやったんかもしれないけど、試した結果は雲泥の差がある。だからどういう筋肉を提供してるお店なのかっていうの、これ重要になってきます。で、あと筋ってね、大きく分けて、これいつも言ってますけど、先ほど言った内臓油が横隔膜の周りのメンブレンって言われる、はい、まあ、膜なんかね、
はい、
白い、それと、
はい、
顕微鏡って言って背中にもほんまにゴムみたいな黄色い、
は
あ、一番強い筋があるんですよね。一番強いのは剣か、
は
あ、まあ言うたらゴムみたいな、
はい、
それが、まあ、顕微鏡筋で、顕微鏡筋のそのあれで、まあ、アキレス腱とかいう腱筋、これはもう骨にも一番近い、見栄えもなんか真っ白けで骨みたいなんやけど、炊くと、
はい、
何言うな、べっ甲色になって、トロントロになるやつやね。だからこの3種類が、まあ、言うたら筋なんですよ、
はい。
で、あとは筋静脈とかそういうものをこう、うん、筋肉から引き剥がすっていう、うん、僕らで言う整形、
はい、
整形筋っていうのはだからそのプラス油膜、油筋で、そういう筋静膜、一番外側のちょっとピカッとした、
はい、
どちらかいったら腱に近くなっていく前の筋やね、
うん、
そういうものがあるんやけど、うん、その筋の種類によっても炊く時間っていうのが大きく変わってきて、
あ、そうなんですね。
ただおおむねやっぱりひたひた、
ひたひた
陽家のそのね、筋でごっついこと出し取らなあかんと思って、
はい、
筋を炊くときにね、例えば500であれ1キロであれこう入れるときに、はい、うん、初めからその鍋いっぱいの出汁で炊こうとしはると思うんですよね、うん、
はい、
そうするとプカプカその筋が浮いちゃうじゃないですか、そこで温度かけても、
はい、
どういうかな、温度の圧がかからないんで、
うん、
柔らかくなりにくいんですよ。だから最初はひたひた、
ひたひたで、
もうあ筋肉をガッと入れます、でそこに水を張りますが、はい、もうそのほんまにちょっとかぶる程度で、これをもう本当に80度ぐらいやな、
ぐらぐら沸騰ではなくて80度ぐらい、
うん、80度ぐらいでコトコトコトコト時間かか
る、
要はだからお出汁にええもんが出るわけでしょ、
うんうん、そうですね。
だからその焼肉とかと違って60度越して離水が始まったら80で今度離水が止まるんですよ、それまでは60から80の間っていうのはもう離水がどんどんどんどんこうなっていくから出汁に、なっていくんですよ、でもある一定のとこ行ったらピタッと止まって今度お肉の中にも 旨味も残しつつ炊くから、それ以上やりきってまうと、全部出てしまって、中、ただのあの、柔らかいなんか、みたいな感じになってくるから。はいはい、だから、やっぱり、ひたひた。
ひたひた。
うん、で、あの、ことごとやって、あの、柔らかくなったなと思ったら、どんどん伸ばしていく、その、だしを。スープをね。
はいはいはい。
そういうやり方でされるのがいいと思います。圧力鍋でやったら手っ取り早いんですけど、やっぱり、あの、ことことやる方が、
時間かける方が美味しい
ですね。
そうなんですね。うん、これ茹でる前に何か、まあ、スーパーで買ってきますね、パック、牛すじパック、うん。こう、ラップ外した時に、何かすることってあるんですか、うん、もうそのまま鍋に。
なんかね、いろいろありますわ。だから鮮度のいいやつやったらね、アク出にくいんで。
アクね、はい。うん、
そんなに、僕なんかはもう、それね、狙って もお砂糖が知れたものを使うから、全然しないんだけど、
はい、
もう、いつのやつや、みたいなんで、家でその、はい、保存してたようなやつは、一回下茹でしますわ。
下茹で、
ね、軽くパンとこう拭いたときに、はい、やっぱり、古くなってるんで、ちょっとアク出たりするから、はい、からそれだけこう、まあ、こうざっと一回ざるに開けて、きれいにお湯で洗って、そこから煮込んでいく。
そうですね。あ、アク、うん、だけ取って、そこからやるんじゃなくて、一回揚げるんですね。
う
ん、
一回捨てちゃう。
ああ、なるほど。で、それをまた改めて、コトコト煮込んで
いく。もったいないことやけどね。
ある程度出てますもんね。うん、
だけど、あんまり、汚いだし、濁っただしいらんなと思って。
美味しいの。それ切って入れるんですか？もう、あ、そうか、おでんだったら
切って入れますね。おでんやからある程度切って入れた方がいいよね。切ってくれとるとこがありがたいやろなと思って。
じゃあ下茹でして、まあ、切ってなかったらそれを切って。
うん、切って。
で入れると、うん。で、コトコト煮込んでいく。
コトコト。ほんとコトコト。
まあ、たまにゴムみたいなのがあって、飲み込むのかどうしようか迷うときもありますから。
さっきも出てきたね、アキレス腱とか、はい、腱筋は時間ものすごくかかります。かかるけど必ず柔らかくなるから、
ね。あ、そうなんですね、うん。
だからそれを一緒ごたにやると、その、剣引きやそこからが柔らかくなる頃には他の溶けてしまうやんかみたいな。
そうですね。大根なんか溶けそうですけど、ね。
そうそうそう。
じゃがいももなくなりそうですけど、う
ん。だからやっぱりさっき肉をしっかりとやって、ベースを作って。
なるほど。美味しい出汁を作るイメージで。
うん、あと、やっぱり、お砂糖が何なのか。で、どういう筋なのか。
はい。
引き筋なのか、本当にこう、筋肉としてこう、用意してるのか、成形したものを全部筋屋と言うて販売してるのか。こちらはまあ、基本的には、別注で、言われたら引けんこともないんだろうけど、アキレス腱とかそういうのは使わずに、
はい。
成形筋。
成形筋。
それを筋と呼んで、筋上膜も、はい、踏まえた、そのものを入れてる。
あ、そうなんですね。うん、へえ。じゃあ、それを買えばもう大丈夫。
そうやね。
スーパーではそういうの書いて、もう牛筋って書いて売ってるね。
牛筋で国産なのか、何なのかっていうぐらいのことなんじゃないかな。
じゃあ、いろいろ試しながらこれも研究していただいて、美味しいおでんを作っていただきたいですね。そ
う
ね。
この間、だから、うちの、あれ、うちで買ってくれた筋を煮込んで貼って、
はい、
アクも出ないみたいな感じで、ストーリーズに上げて僕のことをメンションしてくれてた方いらっしゃるけど、ありがたいことです。
アク出ないんですよ、新鮮なのは。
新鮮なの出ないですよね。
そうなんですね。いやー、ちょっとお腹が空いてきましたけれどもね、寒くなると、おでんとか鍋物が美味しいシーズンですから、
うん、
また皆さんの、こういう料理にお肉使いたいけどっていう質問、素朴な疑問をお待ちしておりますので、
うん、
レッツ追求ザ牛肉ですけど、さて、この番組タイトルが、ひょっとしたら、次回から。
いや、もう次回から変えよう。
次回から変わるという。
そのね、ニューキャラクターっていうんかな。
はい。
もともとだから、見た人は見たことあるっていうあれなんだけど、まあ、僕の名前にちなんであだ名みたいなのをつけて、
はい、
キャラクター作ったよね、
はい、
だからそのキャラクターに喋らせてみようかみたいな。今やったらその頭文字 D でやってるんだけど、はい、そのやろうかっていうので、基本的にそのキャラクターは、
はい、
焼肉の誠道、
はい、
まあ、誠の道を、はい、愛と誠の誠ですよ、
はい、誠
の道を行く、まあ、焼肉といえば、
はい、
誠道みたいな、
は
い、でそのそこからもじって、いうかちょっと略して
略して
まこみ
ちまこみちと、
うん、はい、ひらがなで、
はい、
ぽやんとしたひらがなで
キャラクターが先に見させてもらいました、
うん、
はい、まこみちのなんとかなんとか、
まこみちのだからね、そのハードルが上がってしまうかもわからないんだけど、
はい、
そのお肉で笑いを取るっていうのはなかなか難しいんやけど、ところどころくすぐらいで、まあ爆笑までは爆笑でも爆笑に、
爆笑つけます、
やっぱり爆笑いこう、やっぱり
あ爆笑つけますか、
まこみちの爆笑肉トーク、
はい、出ました、
これをタイトルに、
爆笑肉トーク、じゃあ次回からまこみちの爆笑肉トークになるということで、
うん、
じゃあこの出演する時の呼び方は
まこみちさんでいい、
まこみちさんで、うん間違ったらごめんなさい。
いや、間違ったらやらこっちゃ。
ごめんなさい。
まこみちって言うて、ほんまにその名前に変わってしもってどないしようみたいな。
まこみちさんになりますけど、うん、じゃあ次回からまこみちさんと呼ばせていただいて、
まこみちさん、
皆さんもまこみちさんへの素朴な疑問を、うん、なぜこのキャラクターが生まれたのかとか。
なんでこのキャラクター、そうやな、そういうのとか、ほんで、質問をね、お肉のことももちろんなんだけど、
はい、
爆笑ネタに振り切れるようなネタ振りも、
お肉以外でもいいですか？
別に構えない。お肉も話するけど、
はい、
それをいかに、爆笑に持っていくか。話し家じゃないから、これも僕一つの、だから、チャレンジであり、勉強やと思って。
なるほど。
だから、ちょっとこう、温かい目で、温かい耳で。
耳で聞いていただければ、うん、じゃ皆さんがお題をお待ちしてるという、
うん、
心持ちで、行きたいなと思いますので、次回からぜひね、この時間も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そして皆さんのメッセージも、ハニー FM のホームページからお寄せください。お待ちしております。では、この最後になりますね。レッド追求ザ牛肉。今日のゲストはザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
お願いします。